自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミニケンキャンプ。こんにちは、パーソナリティのミニケンです。7月4日土曜日でございます。ただいまの時刻は午後1時20分でございます。今日は午後の収録になってしまいました。もっと早く収録しようと思えばできたんですけど、ちょっと PC 作業夢中になってるうちにこんな時間になってしまいました。今朝はね、ちょっとどんより雲だったんですけれども、今はだいぶ明るくて、結構暑くなってきましたね。晴れではないけれども薄曇りの状況です。このまま今夜から雨になって、明日は終日雨という予報になってますので、天気予報を見て動いている方は、お出かけするんだったら、今日ですよね。皆さんどっか出かけていらっしゃるのかなと思いますけれども、もうちょっとで梅雨が明けるんじゃないかなと勝手に思っております。それでも例えば来週中に梅雨が明けたとしたら、平年と比べたら1週間2週間早いんですかねってことになるんですかね。関東の梅雨明け、だいたい7月20日前後っていうのが、平均的な梅雨明けなんですよね。ここ去年一昨年とね、去年はね、実際梅雨明けっていうふうに言ったのは十何日かだったと思うんだけど、でもそれでももうほぼ6月末に明けてたんじゃないのみたいなくらい暑い日が続いてましたからね。それと比べると今年は本当に梅雨らしいお天気で、これはこれでいいんじゃないのって思いますね。今週は僕はもう夢中になって PC 作業してます。明日もね、雨予報だから明日も一生懸命やろうかなと思ってるんですけれども、先週はですね、ていうかもう2週間まともに運動してなくて、今日は久しぶりに散歩に出かけたんですけど、ちょっとですね、左足のかかとの痛みがぶり返してきてまして、今もめっちゃ痛い。なんか落ち着かないですね。この間のシャワークライミング終わってからまた痛くなってるから、冷えとか、冷えだなね、カバンの中入りますからね、そういうところからこの痛みが出てきてしまってるんではないかなと思ってるんですけどね。今日はね、本当は風の谷に行っていろいろ片付けとかしようと思ってたんですけど、今朝ね、実はめっちゃ体調悪くて、なんか乗り気にならなかったんでやめちゃったんですよね。っていうのもですね、昨日僕はまた都内の方にね、ちょっと予定が、用事があって、行ってきたんですけど、カナダでね、僕はカナダウィスラーでワーキングホリデーを使って、で仕事をしていたんですけれども、その時の同僚がね、日本に来るよなんていう話をずいぶん前からしていて、で今回彼は3週間ぐらい滞在してるんですけど、奥さん日本人なんですよね。で子供が、ちっちゃい子供がね3人いて、それこそ本当ちっちゃくて6歳、4歳、1歳半ですよな。年は僕より、その彼はね僕より4つ下なんですけど、ちっちゃい子供がいて、いろいろ忙しく大変なんだと思うんですけど、そんな彼が、奥さんの実家がね世田谷でね、そこに3週間いるんだとか言って、会おうよなんて連絡くれたから、何しろ会うの26年ぶりですからね。もうすっごい久しぶりで、お互いおっさんになったんで、 本当に久しぶりってことでですね、浅草で待ち合わせをして、でもう一人ね、その彼、ポールっていうんですけどね、ポールの、98年にウィスラーで一緒にシェアルームシェアをしていたっていう、キャップって呼ばれてるね、ヨシ君っていうんですかね、キャップが栃木からわざわざまた来てくれてですね、3人で浅草で飯食ってたんですけど、そのキャップと僕は面識ないんですけどね、でもまあ共通の知り合い、話したらあんまいなかったけど、でも彼は彼でその当時ね、97年98年で行ったってかな、ウィスラーにスノーボードをするためにね、ワーキングホリデーで1年間滞在してたって言ってましたけど、まあそんなカナダつながりのメンバーで浅草で飲むっていうね、なんかなかなかいい感じでしたね。まあみんなそれなりに年を取って、キャップは僕と同い年でしたから、もうでポールももうちょっとしたら50歳になってね、当時みんな20代半ばですからね、もう適当にやってたわけですよ。でもそれなりにね、みんな大人になって、実は変わってないのは僕だけでしたね。だからポールにも言われました、ガイドやってんでしょって言われてね、スキーガイドやってるんだよなんて話したら、もうリビングザドリームだねって言われましたね。実はポールはですね、スキーがめっちゃうまくて、まあ、僕と同じレンタルスキー屋さんで働いていたんだけれども、彼はもう頭も良くてね、活動的でね、すごくその行動力もあるんですけど、当時はねフリースキーのね大会にも彼は出ていて、もうめっちゃ速いんですよ、すごいんですよね。やっぱりなんか頭いいし運動神経いいからだと思うんだけど、全部こう感覚と、あとなんていうのかな、ロジックに基づいてスキーをするっていうのかな、すごい滑りをしてたんですよね。で今はバンクーバーに住んでるんですけど、バンクーバーに住みながらね、そうやって子育てもしつつね、今はもう IT で自分で、AI のアプリを開発してるって言ってましたけど、それはもう完全にセルフエンプロイ、個人事業としてやりながら、いやそれじゃちょっとお金足んないから今就職先探してんだけどって言いながら、もう1年経ってるらしいんですけど、まあそんな彼がね、日本語ベラベラなんですよ。当時もね、彼はどうやら日本にすごく興味があったんですね。だから僕と知り合った時ももう日本語すごく喋れてるカナダ人だったんですよね。当時彼はまだ23歳だったんですけど、で彼はその後に大学に通って、カナダでどの大学行ってたかちょっと分かんないですけど、そこで1年だけね大阪大学に来てるんですよね。大阪大学で1年過ごしたって言ってましたね。まあそんな感じでね、彼はね、その僕と知り合った時も日本人の彼女がいたし、で今の奥さんも日本人ですからね、で日本語もペラペラですよ本当に。まあそんななんでね、特にこう言葉の壁もないまま、まあ時々英語時々日本語を使いながら3人で飲んでたって感じなんですけど、なんかこういうリユニオンっていうんですかね、こういうのなんかすごくこの50代にはいい刺激になりますよね。同窓会的な感じというか、それでまたね、そのポールがFacebook のメッセンジャーの中で、その時僕も一緒に働いていた、そのスパイシースポーツというねレンタルスキー屋さんの、そういう Facebook メッセンジャーのグループをね、実はあるんだよなんて言ってくれて、で僕もそこに入れてくれて、でそこに昨日の写真を1枚ボンってポールが貼り付けたら、僕のことを知ってる僕の、まあ当時の同僚ですよね、が見てバババってコメントくれて、おっケニチーとか言ってなんかいいですね、 こういうつながりがまた復活するっていうのもね、本当にあの当時みんなスキーバムでしたからね。本当スキーのもしくはスノーボードのことしか考えてない。まああとはお酒飲んで女の子と遊んで、夏はマウンテンバイク乗って、とにかく遊ぶことばっかり考えて、でなるべくその遊びの助けになる仕事っていうのを探した結果、そのスパイシースポーツっていうレンタルスキー屋さんに行き着いたっていう連中ばっかりだったんですよね。だから僕はそこでカナダ人スタイルのスキーを覚えたっていうのかな、まあ、結局もう毎日のように彼らと一緒にウィスラーブラッコミ行ってね、休憩 4,5 時間ある休憩を彼らと共に過ごしていたから、まあ、僕のそのスキーの、イメージとか、スキーってこうやって滑るとか、スキーの遊び方ってこういう感覚であった、山を見る目とかね、そういったものは本当にその時代、僕は2000年ですね、1999年から2000年にかけてのところでと培われたというか、ただまあ僕も日本に行った時から多分日本人の感覚にないというか、まあ、僕独特のスキー感を持って、上手じゃないけどそんなスキー感の中で楽しんでいて、でもカナダ行ったらみんなそんななんだなと思ってカナダに行った部分もあって、でそれが同世代の人たちと一緒に滑るっていうのが毎日のようにできるっていうのは、僕としてはもうまさにそれがリビングザドリームっていう感覚で、そのために向こうに行っていたから、なんていうんだろう、すごくしっくりきたっていうか、何の、なんつうのストレスもないというか、なんだろう、もうこれだよってね、 This is it って感じでしたよね。それで毎日毎日滑って自分でも上手になっていくのは分かるし、彼らのスピードについていけるようになるし、そして経験積んでいく中で彼らと一緒に冒険してバックカントリーもガンガン行くようになって、怖い思いもしてね、こんな崖どうやって行けんだよみたいなね、飛べケンイチ飛べって言われてね、いやーとか言ってもう目つぶって踏み切るみたいな、まあ、そんなわけいかないんだけど、でちゃんと着地できないでゴロゴロゴロゴロ転がったりとかしてさ、まあ、そんなことをもう日常的に毎日やるわけですよね。もう楽しいに決まってんですよ。なんだかんだでもそういうことをやってね、僕が日本に帰国して、でその後もカナダには何回も行ってますけど、Facebook のおかげで彼らとは何気につながってましたからね。だからその中の誰かが Facebook でポストすれば、それに対してコメントしてみたり、今こんな感じでやってんだみたいなね、みんな年取ってきてるしさ、ね、その中で僕だけですよ、まだ同じようにスキーをして、しかもスキーのガイドになっちゃってね。でその時に覚えた英語がさらにブラッシュアップして、今の僕の仕事のヘルプになってるわけですからね。なんかこんな、時間の過ごし方は本当に我ながらいいじゃんって思ってます。まあ、そこでねこうやってまた26年ぶりに再会をして、懐かしい話をして、でこれからの話もしてね、だったらさなんて、ポールお前がカナダ人の日本に来た人を集めて日本に来たら俺ガイドしてやるよみたいな話になると、それいいねとか言って、何しろ彼もまだバンクーバーに住みながらね、ウィスラーはまあシーズン中 5,6 回するかな。でバンクーバーの近くにサイプレスっていうスキー場とシーモアってスキー場があるんですね。 その辺に、サイプレスのシーズンパスって言ったかな、を買って、なんだかんだ年間40日から50日滑ってるって言ってましたからね。それで子供たちも、なんか見て、まだね、4歳、5歳、6歳ですよ。だけど見たら、めっちゃ崖みたいにとも滑らされて上手でしたからね。なんか去年はね、家族で毎年に家族と一緒にで日本に来てるらしいです。奥さんがいるからね。で、奥さんの実家があるからね。それでね、野沢温泉に行ったって言うんですよ。そしたら、野沢温泉の多分山彦ゲレンデとかだと思うんだけど、なんかパトロールにこんなちっちゃい子連れてっちゃダメだって言うんですよ、山頂でね。大人はいいけど子供は行っちゃダメって言われて、ポールはね、それが気に入らねえって言って俺の子供たちがどんだけ滑れるか見てもいねえのに何なんだよとか言って、それでそのキャップ、昨日一緒だったキャップもその時一緒だったらしいんですけど、本当は良くないことだけど、ちょっと滑っちゃったらもう全然余裕で、日本のああいうところがまだちょっとまだまだだなみたいなことをポールが言ってたわけじゃないけど、それはキャップがね、あの辺がね、やっぱ海外と違うよねみたいなこと、こと言ってましたけどね。日本には日本のルールがあるとはいえ、まだまだ日本ってお堅いですよね。お堅い、見た目だけで判断してみたりとか、実力関係なくダメなものはダメっていうのがまだ通ってしまうっていうんですか、ダメなものには理由があるのがカナダスタイルだと思うんでね。ダメなものはダメで通されるとやっぱりちょっと面白くないんでしょうね。もし僕だったとしても、プライベートで子供、自分の子供たちで、自分の子供たちが滑れるとなれば、パトロールの目を盗んで行っちゃうような気がしますけどね。大きな声じゃ言えないけど、そんなでね、昨日はいい時間を過ごしたんですよ。ところがですよ、帰りの日の電車の中でね、途中からですね、急に気持ち悪くなっちゃって、そんな飲んでないんですよ。なんだけど急になんかもう、あれ？俺めっちゃ気持ち悪いんだけどと思って、もう吐きそうになって電車の中で、でも呼吸で吐き気を抑えるみたいな、もう油汗がすごい出てきちゃって目も覚めちゃって、途中まで寝てたのに急になっちゃってね、うやべえこれはって。で、茅ヶ崎に向かって電車乗っていく中で、戸塚くらいからですね、横浜の戸塚くらいから、やばいこれはって、茅ヶ崎までたどり着けないかもしれない、でも我慢だと思って我慢して、駅一つ一つがすごく遠くてですね、もうなんか途中で降りちゃおうかなとか思ったけど、いやまだ我慢だと思って我慢して、で、茅ヶ崎の駅降りて立ち上がったらもうなんかフラフラフラってしちゃって、で、原因は何かな、いろいろ考えたんですけど分かんなかったですね。でも昨日鶏刺し食べたんですよ。で、鶏刺しが原因だったんじゃないかと思って、でもそしたらさ、お腹下ったりもしますよね。結局そういうのもなかった、ただ気持ち悪かっただけ。ほんで昨日飲んだメンバーに、いや俺も昨日ゲロ吐きそうになっちゃって、鳥刺しが原因な気がするんだけどお腹大丈夫だったって聞いたら、いやなんともないよって言われて飲みすぎじゃないのって、いやいやそんな飲んでないですよマジで。最後はだってウーロン茶飲んで終わってるぐらいだったんでね。いやきつかったな。でも駅着いてそこから歩いて帰っていく中でだんだんちょっと回復しましたけど、結局今朝も起きたらなんか体がズーンと重くて、それでねちょっと今日はゆっくり寝てたのと、その後思い立ったようになんか急にパソコンパチパチパチパチいじり始めたら止まんなくなっちゃって、そして収録が午後1時を回ってしまったっていうところでございます。ということでね、今日はこうやって久しぶりに散歩しながら収録できたんで、気分的にはまた上向きになってまいりました。かかとの痛みだけがどうしてもちょっとね、 なんとかしたい。これがあるとちょっと運動しようっていう気にもならなくなっちゃうんですよね。そのぐらい痛い。今歩いててだいぶなんか痛みが和らいできてるんですよ。これはだから運動するからなんでしょうけどね。だけど動きの初動と、ちょっと休むとまたガツンって痛くなってくるんで、これはちょっと今年の夏の間はしっかりと向き合っていかなきゃいけないことの一つですね。ということで、明日は雨なんでね、こんな痛い痛い言ってるけど、パソコンの仕事を落ち着かせたら、久しぶりにジムでも行ってみようかなと思ってます。筋トレも復活しないとね。で、皆さんにねおすすめしたいケトルベルっていうね、鉄アレの丸いところにハンドルがついたやつでやるエクササイズですね。まだやってないんだけど、あれは絶対効くと思ってるんで、ちょっと仕入れてそれを始めたらまた皆さんにおすすめできるようにですね、ケトルベルエクササイズをいろいろとやってみたいと思います。腰とか絶対強くなる、体幹がねめっちゃ強くなるエクササイズだと思いますから、ケトルベル、舐めてかかると多分腰痛になっちゃうそうだから、その辺も考えてね、なんか体幹がっちりしたねっていう体を作って冬に戻っていきたいと思いますんで、乞うご期待でございます。子供のね、子供向けアウトドア風雲キャンプの方は、デイキャンプ、登山部、そしてサマーキャンプまで全てもう公開して予約が入り始めて超嬉しいです。いやー、見てくれてる人いて嬉しいなと思いました。まだこんなねいきなりなことなのに申し込んでくれる人勇気あるなと思うんだけど、申し込んでくれる人がいるっていうのがすごく嬉しくて、これからもっと本気になって向かっていきたいと思います。大人向けもね、そして冬も、冬の準備もなんか先週発表するって言ったのができなかったんで、近いうちに発表しますんで、そちらもバッカンテリークラブの方ねお待ちください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日を過ごしください。それじゃあね。